やってきました。片岡ラジオ。ラジオ片岡にしようかな。片岡ラジオってなんか、まあ、どっちがいいかわかんないですけど。第4回目ということでね。前回は、片岡ラジオ3は、なんとですね、8人も聞いてくれました。よっしゃ。ね、その前が5人とかやったんで、8人ですよ。このまま行くとね、これが多分4が10人ぐらい見てくれて、徐々にね、増えていけばいいなと思っておりますが、皆さん、いかがでしょうか？今日は3月の22日ですよ。日曜日。あっという間っすね。今月めっちゃ早いというか、なんか、ね、もうコロナのせいなのか、コロナのおかげなのか、非常に世の中が行ったりしてて、こう、暮らしやすいなと思う反面、いつかまあこの感じは終わんねやろな、みたいな。待てよ、でも、この感じのままもしかして今年結構行くんか、みたいな。なんとなくこう、引っ越ししたてみたいな。引っ越してこう、居心地がつかみにくい感じが続いてますけれどもね。僕は個人的にはこの世の中のペースっていうのは悪くないんじゃないかな。もちろん、経済回ってなかったり、ホテルとか大変で、自粛があったりして、すごい苦しんでいる人、まあ僕らもエンタメ業界なんで、間接的にというか、仕事は減ってます、マジで。で、ちょうどね、決算期あったりして、これやべえなと。来年どうしようかな、来年度。うちの会社は次3期目なんですけど、どうしようかなっていう。悩んでるんすよ。悩んでる反面、その人間らしいペースとか、ってこういうことなんかなって。あまりにも、いろんなものが、スピードもそうやし、なんか供給量もそうやし、やりすぎた、んじゃないかなっていう。なんかそんなことをちゃんとね、見つめ直す、まあ余裕を持てたらいいけど、余裕持ちたいなって思ってます。何の話やんっていう。そう、ちゃんと、まあなんでね、手洗いうがいしてしかないもんね。でも経済を止めた方が絶対死んでしまう人は増えると思うんで、僕はなんかこう反対ですね。反対、なんかめっちゃ、まあラジオでも言ってますけど、あっちちこっち行ってホテルに泊まり、お金を使い、好きな街でお金を使うっていうことをしてて、なんかすごいツイッターで消費は、まあ、投票だっていう言葉が流れてきて、まあそうやなと。だから僕は、まあもちろん東京はもう、それなりにお金を払ってる都市なんで、じゃなくてね、こう、毎週末どっか地方、好きな地方行って、好きなお店とか行って、こう、ご飯食べて、サウナ行って、ホテル泊まってみて、みたいなことをして、まあ、ビビたるもんですけれども、できることやろうっていう、できることとしてはそれかな。なんか手洗いうがいとか自粛しようができることではなくて、ね、変わらずそういう消費行動をしていこうかなと。で、そこで、ね、いろんなことを勉強できるんで、なんかうまくフィードバックしたいなと思っている次第です。ということで、ラジオ片岡、お便りが来てます。お便りのコーナーに行きましょう。そう、お便り、ね、来ると思ってなかったんですよ。お便りいいっすね。ちょっとだから、次回からお便りコーナーをこのアップとともに設けるんで、答えていきます。僕でよければ。はい、じゃあ早速、お便り行きましょう。神奈川県ペンネーム、米次郎さん。米次郎さん。お米好きなんだね。はい、片岡ラジオいつも楽しみに聞いています。最近 Amazon プライムで片岡さんが関わったドラマ茶道を拝見させてもらってます。ありがとうございます。 サウナ、銭湯の機微が丁寧に描かれていて面白いですね。主人公の背景も気になりつつ、1話ずつ楽しみに見ています。第3話の整い、好きです。質問ですが、主演の原田泰造さんが服を着ている時の雰囲気が片岡さんと似ていると感じました。何か意味があるんですか？教えてください。はい、米次郎さん、ありがとうございます。意味ですね。ないですね、これは。めっちゃ普通に話すと、衣装合わせをやりましょうってなって、スタイリストの僕の仲いい子がやってくれてて、で、どんな雰囲気でいきますかみたいになって、まあ主人公のね、原田さん演じる中ちゃんさんがね、あのフリーランスのそういう、まあクリエイティブ系の仕事をしてる人なんで、まあなんか、でも奇抜な格好じゃないかなっていう、本当にどこのサンダにでも少しいそうな、けど昼間から自分の時間を使えそうな感じみたいなものをまあイメージしてて提案してくれて、まあほぼほぼ一発でね、監督とかも OK やったんですけど、懐かしいですね。去年のね、あれ2月ほんまめっちゃ急ピッチでやってたから、で台本打ちとね合わせて鍋プロでやったんですよ、衣装合わせ。そう、あんまこれなんか茶道のことね、もっと喋りたいんですよ、ほんまは。でもなんか、若干厳しい感じがあるんで、茶道の界隈というか。まあ、作品をね、大事にする気持ちがめっちゃ強いチームなんで、なんかベラベラ喋ってんのかお前みたいになっても嫌やなと思ってるんですけど、まあ、衣装に関してはそんなんです。なんで、全く意味はないです。全く意味はないです。ね、衣装っていつも難しいね。出演者のなんかこうキャラクターがあるようでないというか、なんか芝居してその現場に行かんと見えてこないものが結構あったりして難しいなって思ってますね。そう、まあね、冬の特番の原田さんの衣装はまあまあいい値段してましたね。あれはまあまあいい値段してた。冬なんで装備は重装備やったし、すごいちゃんとしたブランド。そう、茶道のいいとこって、いいとこというかその衣装のポイントでいくと、監督とかすげえおしゃれなんですよね。だからブランドとかもちゃんとこうまでいつも話が及ぶというか、こんなこれぐらい以上のジャケットは着ててほしいよねみたいな話があって、それすごい僕はああと思いました。ぽかったらええやんって思っちゃうんですけどね。黒澤明じゃないですけど、こうね、ちゃんと引き出しの中もちゃんとその道具入ってろみたいな感じがあって、それはそれで僕はいいなって思ってちょっと勉強になりましたね。はい、米次郎さん、ありがとうございます。こんな感じでいいですか。またお便り待ってます。皆さんもぜひね、おもろいこと答えれるかわかんないですけど、ぜひ質問してください。はい、ということでね、次の話題というか、まあ今日何話そうかなってこういつも項目を作ってて、まあ旅の話をいつもしてるんで旅の話聞いてもらいたいなと思いつつ、ちょっと旅 してないっていうかね、ここっていう旅先、前回なんか続きを話しますって言ったけどそれも忘れちゃったんで、ちょっと割愛します。旅の話、そう、まあ今からね京都行くんですけど、なんか行きたいとこいっぱいあるけど、なんかそれこそさっきのコロナの話みたいに、タイムリミットは4月みたいな。なんか4月から仕事もめっちゃ始まなくて、最近バタバタと忙しくなってきちゃってて、なんかこう、ね、4月になったら始まるって感じがあって、もう3月の、ね、27日なんで、最後の猶予期間というかね、また4月から、もう気づいた12月ぐらいまで、ちょっと夏は休憩しながら全力ダッシュ、ダッシュする感じなよなっていう。あっという間にまた一年が終わり、来年の今頃は何してるんでしょうかね。会社とかあんのかな。ね。まあそんな感じですよ。どんな感じじゃない。最近でもラジオ流行ってるもんね。ラジオアプリとかパパって出てきたり、なんかね。こう片手間で聞けるおしゃべりコンテンツとしては僕はすごい好きですね。結構 ポッドキャスト聞いたりして。はい。まあ、旅の話はまた次回ということでね。あれっすわ。ワニの話しましょうか、ワニ。ワニ亡くなりましたね。どうですかね。なんか、電通案件だなんだって言われてますけど。で、僕、見たんですよね。昨日、生き物係の方と作者の方が、電通案件ちゃいますよという配信をしてて、で、12分ぐらいから、作者の方が、まあ、なぜこれを書いたのかっていうのを語るところがあって、まあ、もちろん僕、当日、ワニの更新された時に見た時に、やっぱり結構きつかったんですよね。僕20代で2人とても大切な友達が亡くなってて、めっちゃ突然やったんですよね。で、1人はまさに事故で亡くなって、まあ、もう1人も事故で亡くなって、26、7と2年連続くらいあったんかな。だからなんか今回のワニの100日後に死ぬワニっていうタイトル自体で、うってなるというか、まあ、100日後がね、あるかわかんないじゃないですか。まあ今こう話してる僕も。で、ほんまに作者の方に近い体験があったんで、最後ワニが、まあ、事故で亡くなったやなっていう感じを、ふと、読み取って、もうちょっと見んのやめましたね、なんかパッと。そうだからね、作者の方的にはそのまあすごい後悔みたいなのもあってっていう、あの時言っとけばとかで、そういう気持ちってこうどこにも行きようがなくて、なんか、そう、なんか作品にしたり、何かそこから自分が感じたことをこう、出していくことで、少しずつ、浄化されるというか、何かそこの、まあ、傷じゃないけど、なんか、まあ、癒されもしないけど、少し気持ちが軽くなるみたいな、ところはあるなと思ってて、で、まあ今回のワニの話も見てて、で、インタビュー記事とかも見たりして、やっぱそういう経験あったやなって。だから、必要、なんかすごい、だからそれで、そう、僕はもうやっぱりそういうことがあったんで、だから、そう、一人は、またじゃあ帰ってきたら、ちょっと、これから一緒に仕事したりしましょうよって言ってて、僕は3ヶ月ぐらいロケに出てたんですよ、地方で。ロケの最終日でロケ終わって、朝7時とかまでやってて、最終日でめちゃくちゃ嫌いな現場で、やっと終わったと。洞窟にずっと入ってて寒いで、終わって朝7時ぐらい片付けて、9時10時になって、で、そっから、サウナ行って、さっぱりして、東京まで車で2時間とか3時間ぐらいだったんで、帰ろうかなって時に、風呂上がったら連絡来てて、ニュース載って、みたいになって、ニュース見て知る、みたいな。だから、ほんまに、3ヶ月ぐらいだったんですよね。100日後ぐらいで。あの100日前ぐらい最後になったのが。まさか100日後に、100日後っていうか、会えなくなるなんて思わなくて。もう一人は、すごい、まあ、ちょっと、結構疲れてて、一緒に飯行って、銭湯入って、サウナばっかり行って、入って、まあ、梅雨の日に亡くなっちゃったんですけど、 なんかこうね、ワニの死っていうのは、なんでワニの死でこんな世の中が話してんねやろっていうぐらい、いろんなことを思い出させてくれて、今日があることはすごいありがたいなっていうのをめっちゃ思い返しながら、ワニの日々とかを見れて、すごい素晴らしい作品やな。たとえ電通案件としても素晴らしいやんっていう。まあ、電通案件じゃないらしいんですけど、なんでめっちゃそういうことを、そんな表現でできんのことを電通案件やからって叩く、この短絡さみたいな世の中の、まあ主にツイッターっすけどね。ワニを知らない。ツイッターしてへん人はワニ知らへんしね。けどなんかすごいこう、短絡すぎて残念やなというか、すごいな、なんじゃこれ感がすごい。僕の勝手な思いですけど、ネズミに限らず、周りにもう一回だけ会いたい気持ちがあるんやろなと。なんかもう一回だけ会いたいんやろなって思って。もう一回だけ会いたいもんな、みたいな。何のこと言ってるかわかんないです。もう一回会いたいじゃないですか。大変けど。100日後にいなくなるって分かってたら、じゃあ何ができたやろっていう。それはそれでなんか死に向かって、行く中での前提やし、そうでない日常をこう過ごしているからこそ 突然死は平等に訪れるわけで、いや本当に素晴らしい作品でしたね。なんかそう、世の中微妙やなっていうね。電通の人も結構わかんないですけど、お仕事してもさせてもらったことある人とか、すごい人多いし、熱量とかね、圧力、熱量がほんますごい。僕らダラダラとしてしまうけど、やっぱりその辺は、志も高かったりして、強強な感じがあって。ね、なんかまあ、コロナにしろ、ワニにしろ、なんか、まあ世間というのか、大多数というのか、なんか世間があんま好きじゃなくなったなって感じがありますね。まあそんな僕も世間の一人なんですけど、なんかあんま好きじゃなくなったなこれっていう感じがして。まあじゃあツイッターとかやめたらええやんってなるんですけど、まあそうじゃない世界も知れたりするんで、迷るんですけど、そう。まあ、ね、何が言いたかったか分かんなくなったんですけど、ワニめっちゃいいっすねっていう。ね。ワニのグッズとか買おうかなみたいな。ちょっと行ってみたいなっていう気はしてます。はい。ね。もう18分も喋ってしまって。ちょっとワニの話ちょっと、方々でされてる話をね、このラジオで言うっていうね。いるかそれを。お前の話すラジオ。え？お前の話すワニいるかみたいになるんですけど、まあ、いいじゃないですか。そんな感じでね、カタカラジオ4回目は終わろうと思うんですけど、ぜひお便り、質問コーナーとかあれば、答えていきたいなと思います。次回はってね、毎回言うけど次回がないんですけど、次回は最近読んでる本の話たちをします。週に結構、まあ2、3冊は並行してバーッと読んでて、ね、ちゃんとした読書じゃないですけど、読んでて、面白かった本が最近多くて、その話をできればなと思ってます。もう3月終わりっすね、次更新の時は。あれかな？そう、最近勉強してることをまとめて話すとかもいいのかな？人のラジオって何がいいんかなっていうね。でもまあ、僕的ななんか整理と消化もあるから、まあこんなスタンスでやっていこうと思います。どうでしょうか？どうでしょうかって。はい。ということで、片岡ラジオ、ラジオ片岡やった。どっちでもいいや。第4回終了します。またお会いしましょう。ありがとうございました。